L11 古典落語2猫の皿。骨董品というものは難しいものでございます。素人の目にはなかなか価値がわかりません。ただの古い花瓶にしか見えないものが実は大変なお宝だったりします。江戸時代に畑師と呼ばれる道具屋がおりまして、田舎の旧家に埋もれている値打ち物を買い叩いては、江戸のお金持ちに高く売りつけるという悪どい商売をしておりました。そんな畑師の一人が、江戸からそう遠くない川越で、何か掘り出し物はないかと探し回っておりました。10日もあちこちをうろついた挙句、目当てのものは見つけられずじまい。ああ、今日も骨折り損のくたびれ儲けだったなあ。歩きっぱなしで足が棒のようだ。日も暮れたことだし、一休みするか。道具屋は街道沿いの小さな茶屋ののれんをくぐりました。ごめんよ。お茶を一杯もらおうか。道具屋がお茶をすすりながら何気なく店の隅に目をやると、一匹の三毛猫が水を飲んでいました。おや？その時、道具屋の目を引いたものがありました。猫ではなく、猫が飲んでいる水の皿の方です。なんと、あれは高麗の梅鉢ではないか。色から見ても、花の模様から見ても間違いない。江戸に持っていけば、300両はくだらないぞ。なんとか手に入れたいものだ。それにしても、あれを猫の皿に使っているところを見ると、ここの主人、どうやら皿の値打ちを知らないらしい。道具屋は、さりげなく茶屋の主人に話しかけました。綺麗な猫だね。ちょっと抱かせてくれないかい？道具屋は猫を抱き上げました。なんて可愛いんだろう。毛並みもいいし、愛嬌もある。旦那、およしなさいよ。綺麗なお召し物が汚れます。人に慣れていると見えて、ちっとも嫌がらないよ。実は家内が大の猫好きでね、猫のことになると目の色が変わるんだ。ところが去年、可愛がっていた猫が死んじゃったのさ。それはお気の毒なことです。それにしてもこの猫、死んだ玉にそっくりだな。玉の生まれ変わりじゃないかと思うほどだよ。道具屋は主人の方に膝を乗り出しました。どうだろう。この猫を譲ってはもらえまいか。こいつを連れて帰れば家内のことだからきっと大喜びするだろう。はあ。うちには他に5匹もいますから事情によってはお譲りしても差し支えございませんが。無論ただでとは言わないよ。これでどうだい？道具屋は懐からお金を取り出し、主人の前に並べました。3両とは気前のよろしいことでございます。こんないい猫だもの。3両払うだけの価値はあるよ。道具屋は猫を抱いたまま立ち上がりました。あ、そうだ。そこの皿も一緒にもらっていくとしようか。いえ、これは古いですから、新しいのを準備しますよ。いや、それでいいよ。ところが茶屋の主人は、なかなか皿を渡そうとしません。その皿がいいんだよ。猫だって普段使っているものに越したことはないだろうから。道具屋は皿に手を伸ばそうとしました。すると、茶屋の主人はその手を遮って、きっぱりと言いました。それはご勘弁願います。旦那はご存じないかもしれませんが、実はこれ、高麗の梅鉢と言いまして、3両どころか、低く見積もっても300両はする値打ち物なのです。道具屋は、抱いていた猫を思わず床に取り落としました。道具屋はがっかりしましたが、諦めきれずに皿に目をやりました。 でもどうして猫の皿にそんな高価なものを使うんだい？すると茶屋の主人はにっこりと微笑みました。不思議なことに、この皿で猫に餌をやっていると、時々猫が三両で売れるのでございます。